そして、まあ、エス様は指で地面に書いてたということなんですが、この、まあ、よく言われますね、この指で地面に書いてたって、これは何を書いていたかというのがいつも問題になりますね。皆さん聞いてますか？何を書いていたか。まあこれははっきり言って天国行ってエス様に聞かなきゃ分かんないんですよ。これは天国でエス様に聞くことの楽しみの一つですよね。エス様何書かれたんですかってね、はい、皆さん言ったら聞いてあげてください。エス様にね、喜んで答えてくださると思いますが、まああえて言うならば、まあ当たって遠からずという感じで言うんですけども、愛という字を書いていたんではないか、アガペを書いておられたんじゃないかということが、まあ一つ言えますね。はい、まあ当たってるか当たってないか別としても、まあ、まず当たって遠からずです。さあ、エス様はまさに本当に指で地面に書かれたとありますけれども、まさにイエス様は身をもってですね、この地上にですね、この愛という字を、いや愛という事実をこの地球上に、この地面に身をもって書き記されたではないでしょうか。それがカルバリ山の十字架ですね。あれほどはっきりしたものはないですね。神様が書かれた愛という身をもってこの地面に書かれた最高のものですね。それがカルバリ山の十字架であります。事実であります。それが十字架であり、それが福音なんですよね。それが福音なんです。今日皆さんは、私たちは十字架、カルバリ山の十字架をもう一度はっきりと見定めていきたいと思いますね。はい、イエス様は本当に天からですね、もうへり下って貝羽桶の馬小屋の中にまで身をかがめてへり下ってくださり、そして死なれる時には我々罪人の痛み、傷、苦しみ、恥、悩み、罪、全てを全部負って、あの十字架上で罪そのものとなってくださるところまで身をかがめてへり下って死んでくださったわけですね。それこそこの地面に書かれた十字架であります。さあ、けれどもですね、7節を見ると分かりますけれども、彼らが問い続けてやめなかったのでと書いてありますね。ここらの文脈もよく味わっていただきたいんですが、どこまでも追求するわけですよ。問い続けてやめないんですね。この行為で示されたこの十字架に対して、福音に対して全然感じないでですね、なおも自分の議論を、自分の義を打ち立ててですよね、問い続けていくわけですね。追求していくわけですね。さあ、それでやめなかったので、どうしたんですか。イエス様はやおらね、身をかがめていたのが今度は、ね、身を起こしたんです。身を起こして言われた、あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさいって言われたんですね。このね、あなた方の中で罪のないものが石を最初に投げなさい、これを聞いた瞬間、これはね、なんというある面では恐ろしい瞬間ではなかったでしょうか。あなた方のうちで罪のないもの、あなた方のうちで罪のないもの、あなた方のうちで罪のないもの、この言葉は、ね、本当に恐ろしいこの言葉ですね。一体私たちの中で罪の少しもないと言える人がいるでしょうか。ローマ書の3章の十節ですかにもありますね、有名な言葉がね、はい、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいないですね。義人はいない、一人もいない、世界に。何でもない言葉のように今まで思ってしまったかもしれませんけども、大変な言葉ですね。義人はいない、一人もいないんです。 さらに23節に行きますと、全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることはできずと、神様からの栄誉ある天国の恵みに預かることはできないとはっきり言い切っておられるわけですね。それほど人間は天もう全敵だらこしてるわけです。改革派はその辺は強く言いますね。全敵だらこしてるわけですね、はい。しかしただ神の恵みによる一方的な愛によってキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。これが我々の福音ですよね。本当に改めて読む時に本当に感謝ですよね、はい。つまりもう一度元に戻りますが、あなた方の中で罪のないものと言われた時、ね、これはただ一人、世界でただ一人罪のないお方だけが言えれる罪の厳しい断罪の宣言じゃないでしょうか、ね、ただ一人罪のないお方イエス様だけが言える罪に対する厳しい断罪ですよのその宣言ですね。罪のないもの、いかがでしょうか。私こそ罪はありませんという人がいるでしょうか。第一ヨハネにも書いてありますね。罪がありませんという人はもう偽りを言っているんであってという言葉がありますね。もうその人の中には真実はない、もう罪がありませんということだけでもうすでに罪を犯しているわけですよね。ある伝道者が昔そういうことをやったそうですね。あなた方の中で罪のないという人おられますか、手を挙げてくださいって言ったら、まあ、誰か手を挙げて、もうあんた罪を犯しましたって言われたりしてるんですけどね、まあ、偽りの罪を犯したわけですね。罪はないはずはないんですね。さあ、はい、我こそはと名乗りを出る人は一人もいなかったんですね。ここでは一人もいないんですね。神の前にも人の前にも一切罪がありませんと大胆に言える人はいませんですね。今日でも今日でもそれは同じでしょう。それでこれを聞いた人はですね、どうしましたか。年長者から始めて一人去り二人去りしてですね、みんないなくなったと書いてありますね、はい。まあある人はやっぱり年長者の方が自分の罪をこう受け止めやすいんでしょうねというような説明してる人もおられますが、まあ、なんとちとも言えないですね。もう年長者になるとかえって罪に固まっちゃってね、敏感に感じない。むしろ若い人の方が罪を敏感に感じる場合もある。でも現代のようになってくるとまた若者たちが罪の意識が全くないという時代も来ておりますから危ないところですが、しかしもとにかく一人去り二人去りとだんだんと自分で自分の罪を自覚したんでしょうね。さあ、このね、イエス様が身を起こして罪のない者が石を投げ打ちなさいと言ったこれがですね、そのイエス様のすごい義の姿がここに現れてると思うんですよ。義の姿ですね。だから十字架というのは愛の面だけをみんな思いがちだけれども、ある面ではここで現れているように、あなたの中で罪のないものが一生投げなさいと言われて、しかも今度は身をかがめてないです。身を起こしてはっきりとこう言ってらっしゃるわけですが、これは義の断罪なんですね。ここに十字架のね、義がここに現れてって言っていいと思います。十字架は愛だけじゃないんです。本当はすごい義があるんですね。ここにも義と愛がこう交錯して現れてますね。かがむ時と身を起こされる時ですね、はい。さあ、だから私たちは身をかがめていらっしゃるイエス様と身を起こしておられるイエス様と、 この2つの姿をここに見てですね、そこに私たちは十字架のイエス様を見るものでありたいなと思うんですね。なぜ十字架に義が現れているかというと、自分の愛する一人子を我々の代わりに十字架につけるほどまでに神の義があの十字架には現れているということですよね。全人類の罪を断罪する神の義はあの十字架に表されたわけですね。自分の一人子を身代わりにして十字架につけなきゃならないほどの罪だったということですね。私たちはもう一度ですね、自分の罪の恐ろしさをあの十字架の中に見るべきじゃないでしょうかね。ただ間間とだけ言ってるんじゃなくてですね、だからこの神の厳しい義の裁きのただ中にですね、神の許しが、無限の愛が広がっているんですね。あの簡単に言っちゃうと、あの十字架のですね、この縦の線と、縦の線というのはね、一人を十字架につけなければならないほどの神の義の裁きの厳しさが現れているわけですね。でもあの十字架の横の線、横の棒というのはですね、神の厳しい義の裁きを縦は表しているけれども、この神の義が現れているところには一人も立つ人がいないわけですよ。みんな立ってるでしょ、一人もいないんですよ。でもそこに一人立っておられるのがイエス様なんです。それが十字架なんです。だからイエス様はこの身を起こして言われた時に神の義を表していらっしゃるわけですがですね、その後で再び同じように身をかがめてと書いてありますように、この神の十字架の愛を一方で表していらっしゃるわけです、ね、で神の厳しい義をの裁きのただ中に実は神の許しが、無限の愛が述べられているということですね。まあ、イエス様は神の義によってあの縦の棒で、おはかみおはかみ、どうして私をお見せになったのですかと言われるほどの神の義によって十字架につけられたわけですね。けれども一方において、そこにそのただ中で横の棒を持ってですね、私はあなたたちの全ての罪を、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと言って、血を流して取り出されたその血による贖いによって、私はあなたたちの全ての罪をこの通り全部私が引き受けてもう許しているよと言っとってくださるわけですね。それが横の棒ですね、はい、罪を許す無限の神の愛をあの横の棒は表しているわけですね。この縦と横がですね、この交差するところに神の福音の全てがあるわけです。神の福音の全てである十字架がそこにあるわけですね。ここに福音の本質があるんですね。この身をかがめて地面に指で書いておられたイエス様と身を起こして、罪のない者が石を投げると言われるイエス様、この2つのお姿の中に十字架のイエス様を見上げたいと思います。福 福音の本質をそこに見ようではありませんか。問題の答えはここにあるんですね。ここにあるんです。この2つが交差しているところがですね、イエス様の十字架をそこに見ましょう。そこに福音の本質があるわけです。そしてそこに福音の理解をしっかりと皆さん受け止めましょう。皆さんここまでお話したら大体福音の理解を受け止めたでしょうね。福音とはどういうものか、福音は何なのか、お分かりいただけたと思いますね、はい、これは非常に大切なことですね。しかしですね、福音のを理解することとですね、福音をどう受け止めるか、福音でどう解決していくか、あるいは福音で勝利していくかということとは別の問題なんですね。ここに過ちが入りやすいですね。ここにね、ここでもそうですが、今のキリスト教会でも同じ過ちが起こってるんじゃないかと思うんですよ。福音の理解までは言ってるんですね。でも福音をどう受け止めるか、その福音でどう解決していくか、福音をどう適用していくか、自分の生活の中でということとは別の問題になってしまっている。そこに誤りがあるんですね。この学者パリサイ人たちも結局ある程度それ分かったんじゃないでしょうかね。イエス様のその姿の中にね、かがんでいらっしゃるイエス様と身を起こしていらっしゃるイエス様との2つの姿を見た時に、彼らはそこに何とも言えない神様からの福音のを見たと思いますね。全部じゃないかもしれませんけども、見たと言えると思いますよ。まあ彼らははっきり言って、今で言うなら我々は十字架を見たわけですよ。そこで理解はしたんだ、福音は理解はしたけれども、どう受け止めるかという点で過ちをしました。彼らはどうしましたか。一人去り、二人去り、全部いなくなっちゃったんですね。ここですね。クリスチャンも福音は理解している、十字架もよく分かっている、ありがたくてみんな教会に行ったら十字架がある。お、ここないね。あ、ここにあった。十字架がある、ね、けれども、ね、どこまでそれを理解はしていても、どこまで受け止めているか、それで問題を解決しているかという問題ですね。はい、この罪のない人がまず石を最初に投げ打ちなさいと言われた時の神の義をそこに開かれた時に、そこにいた人たちは一人去り二人去って、福音の理解まではしたけれども、どう受け止めるかを分からないで、どう解決するかも知らないで去っていったんだけれども、そうしないでどうすべきだったんですか。この人たちも、私もこの女の人と同じ罪人ですと言って、その女の人と手を携えてイエス様のもとに行って、どうかこの罪を許してくださいと言うべきじゃなかったんでしょうか。そうすればですね、この問題の発生は問題の解決になったわけです。素晴らしい問題の解決になったんですね。しかも福音の解決が与えられただけじゃなくて、福音の勝利がそこに与えられたわけです。もっと言うならば、そこに福音の勝利、そしてリバイバルまで起こっていたとも言えるかもしれませんね。そこへ行けば、後で言うつもりだったけども、その大阪の A 先生の教会はそこで福音で受け止めて、福音で解決して、福音で勝利したために、その教会は本当にリバイバル的な状況になったと思います。旧道士たちもみんな、へえ、こうやって教会は問題を解決していくのかと言って驚いて、感嘆して、多くの人が洗礼を受けて救われたそうです。そういう教会に今の日本の教会になっていくべきですね。 ですかにも同じような言葉がありますよね。一緒に見ましょう。はい。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いにですよ。さっき最初に言ったように問題にされる人、問題にする人、裁く人、裁かれる人、これは相互互換性があってどちらにもなり得ると言いましたよね。そういう意味においてはそういう場合の問題の解決はまさにここにありますね。互いにですよ。一方的だけじゃないんですよ。互いにです。相手とも一緒に罪を言い表して、私も罪人でしたと。私がよく言うようにね、交通事故で10ゼロはないと言われる、世の中でも言うぐらいなんだから、8人とか7、3とか6、4とか、そういう意味でいや僕も悪かった、私も悪かったと言って互いに罪を言い表して互いのを愛して互いのために祈っている。そうすれば癒されるし、人となってその祈りは働いて大きな力になる。まさにリバイバルが起こってくるということですよね。こういうことがなされていくならば、こういう問題の解決がどんどん教会で、あるいは家庭で、あるいはグループで、個人のクリスチャンの中で起こっていくならば、本当にキリスト教会は素晴らしい福音の勝利が与え、福音の解決が与えられ、福音の勝利が与えられ、福音のリバイバルが与えられると言って間違いない。今リバイバルが与えられていないのはまさにここに問題があると言って言い過ぎではないと思いますね。さて、まあ、問題、まあ、これで大体お分かりいただけたと思いますが、問題にされる人、そしてその問題を解決する人の話をずっとこうしてきたわけでありますが、この、まあ、ここでも結論みたいな3番に、大きな3番に入りまして、問題にされる人がどう受け止めて、どう解決して勝利していこうといったかというところを、まあ、結論的にまとめて一緒に皆さんと考えたいなと思っておりますね。はい。もう結論として皆さんも今のメッセージを聞いてどう受け止められたでしょうか。大体お分かりいただけたと思いますね。これから私たちは問題が起こった時にどうすべきでしょうか。教会でも、いや家庭でも、いやグループでも、祈祷会でも、自分個人においてもですね。はい、私はこのメッセージしながら、ああうちの私の家内と、もう時々問題を絡むわけじゃないなと、もう半分冗談でねあれだけども、そういう時にあこの問題を私に適用すべきだなと本当に教えられながら見てましたね、うん、もっともっと裁いたり裁かれたりするの。私はこう言うとあんたはこうじゃない、いやあんたはそうだとこうなりませんね。そうじゃなくてもっともっと家内を地方も住んでる者としてですね、もっと寄り添って感情を受け止めてあげて、辛い悲しいと言ってる彼女の感情を受け止めてあげて、そしてその罪を追っていくものでありたいな、共に追っていくものでありたいなと思いますね。もう先に言っちゃいますが、そのね、まあ後にしましょう。まずまとめとして第一に私たちはどうあるべきでしょうか。問題にされる人、まずはこの女のように十字架のもとにこの女はとどまっていたんですね。9節見ると一人一人出ていったんですが、みんなね、イエスが一人残されたんですね。イエス様はいつでも一人残されていらっしゃるんですね。一人もいなくなってもイエス様は一人残っておられるんですね。十字架にいつも立っておられるんですね。そして女はそのままそこにいたとあります。ここが大事ですね。女はそのままそこにいた、イエス様のもとにいた、イエス様の義と愛が現れているそのイエス様のもとにいたんですね。ここがです。私はイエス様のもとから離れやすいんですね。福音の素晴らしさが分かっても、ほらすごいことだと言って分かったとしてもですよね、人間にはないここに素晴らしいものがある分かったとしても、それでも去っていく。イエス様の十字架のもとから、それがこの学者パリサイ人だけじゃなくて 現代のクリスチャンの中にもないようにと心から願いたいですね。私を含めて。そこへ行ってここの過ちを犯さないものでありたいなと思いますね。女はそのままそこにいたと、私たちもどんな問題が起こったとしても、どんなに辛いことがあったとしても、そのままイエス様の十字架のもとに、義と愛を共に表してくださる人のもとにとどまりたいですね。私にとどまるものは多くの実を結ぶとイエス様も言っとってくださいますね。私を離れたあなた方は何もすることができないとも言っておってくださいますね。イエス様は私たちとブドウの木と枝の関係でいつも共にいてくださるんですね。私たちもそこに共にいるものでありたいですね。そしてまあ順序はあちこちするかもしれませんが、まあ、そこでイエス様にありのままそこにいたということは、その自分のありのままの姿を表した。会員の現場を捉えられたとしては女ですと、そのまんまの罪をありのまま認めたということじゃないでしょうかね。私たちはイエス様の前に本当に自分の罪を、現場を捉えられたものとしてありのまま出てきたいですね。現場以外の罪はないと思っていいんじゃないでしょうかね。なんか誤植をして、ね、こういう理由だったんですとか、そんなことを言っている暇は我々にはないんじゃないでしょうかね。現場を神様の前では捉えられたものとして、死ぬ前にそのまんま罪を認めて神の光のもとで出てきたいです、ね、そして悔い改めるところは悔い改めていきたいですね。あの A 先生も娘さんもね、改宗の前で本当にみんなの前に悔い改めて、あの涙流して悔い改めたそうです。我々はやっぱり悔い改めということは大事なことですね。きちんと神様に悔い改めるべきですね。そしてイエス様が私をのそばにいて、私のことを分かろうとしておってくださる、どんな思いでも分かろうとしておってくださる、共感しようとしておってくださる、この気持ちを全部受け止めようとしておってくださるということを受け止めようじゃありませんか。もっともっとイエス様と近いものでありたいなと思いますね。我々はこの近代理性の洗礼を受けてしまって、理性の方が強くなっておりますけれども、感情というものはものすごく大事なものです。ほとんどの問題は感情なんです。まあ、私が習った大学での心理学も情緒の心理というタイトルだったように、情緒、感情なんですね。問題はほとんどの問題は感情です。でも理屈でそれを解決しようとするから、現代は解決がついていないんです。イエス様が本当に私たちに寄り添って、全部その気持ちを分かろうとしておってくださることを覚えましょう。だからあなたたちの気持ちをそのまま主の前に出していきましょう。自分の感情を出していきましょう。人間は、男は涙を流すものじゃない、男は人の前で泣くものじゃないというような教育を受けてしまったために、なかなか感情を出すことができなくなっていますが、我々は神様の前に、もちろん人の前でもそうですが、もっともっと感情を出せるものでありたいと思うんですね。そしたらもっと素晴らしいコミュニケーション、もっと素晴らしい人間関係が築けると思いますね。だから私はどちらかというと何でも出しちゃう方ですね。そういうふうに訓練されました。前はこう割と仮面をかぶっていたんですが、何でも言えるようにならされましたね。ちょっと行き過ぎるような場合もあるかもしれませんが、私はそれでもいいと思うぐらいにオープンにするようになってきました。その時に人間関係は深まっていきます。親しくもっとなることができます。皆さん、感情というものを皆さん隠すのが日本人なんですが、その感情をもっと出すものでありたいと思います。なんか笑う時でも日本は口を開けないでこう笑うのが本当なんですか、昔からはね。でもなんかカーリングのなんとかという藤沢あの笑顔を見てる人ね、藤沢、あれはもう韓国の男の心をわしづかみに掴んじゃった人なんですよ。やっぱり何でもこう感情出す、おおなんじゃダメですよ。ちゃんと笑ってね、感情を表していくこと大事ですね。あれはそれによって仲間が、チームがみんな失敗をしてもね、 あーって笑ってくれるからね、あいやなんだそうだそうだなんて忘れたけど、そんな褒美しながらみんなで慰め合い励ましあったというようなことを言ってましたね。何も皆様に分かってもらうために笑ってるんじゃないというような意味のこと、その結果がみんなも喜んでくださったんなら感謝ですということを言ってました。我々もそのようにね、感情を本当に表していくものでありたいと思います。アーメン。特に男もね、感情を表しましょう。アーメン。ぐすらすでしょ、大丈夫ですか、あれしますぐすらすせんだそうよね、ちょっとね。さあね、まあ、とにかくそしてイエス様がね、いつもそばにいてくださって、私の感情まで分かろうとしとってくださるということを受け止めましょうよ。そしてそのイエス様のもとから離れないものでありましょう。あるものが出ていきましょう。しかもイエス様はこの女に対して、あなたはひどい失敗をしたと、それは認めておられるけれどもね、しかし人生はまだ終わっていないよ、ね、私はあなたに第二の機会を与えているんだよと言っておられるんですね。最後の方の言葉がそうですね。11節、彼女を言った、誰もいません。そこでイエスは言われた、私もあなたを罪に定めない、私もあなたを罪に定めない、許しの宣言ですね。なぜですか、これは唯一罪のないお方ですよね。唯一罪のないお方で、ね、罪を指摘できる、意思を打つことのできるお方であるけれども、そのお方がその罪を全部十字架で負っていてくださるから、私もあなたを罪に定めないと、罪を裁かないだけじゃなくて罪を許されたんですね。主はそのように私たち一人一人に今日もしてくださることを感謝いたしましょう。罪に定めないんですね、許してくださるんです。大のチャンスを与えて何とおっしゃいましたか、私ものと罪するのに行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんと言ってですね、この今からはね、決して罪を犯してはなりませんと言って、罪人として今まで生きてきた彼女の前の人生からは考えられない、比較にならないような素晴らしい人生の可能性に挑戦するようにイエス様は言っとってくださるわけなんですね。素晴らしい、もう罪を犯さない素晴らしい人生にあなた歩んでいけるんだよと挑戦していってくださるんですね。新しい可能性のある人生、これは本当に福音の解決じゃないでしょうか。福音が理解するだけじゃない、福音の解決が与えられているわけですね。そして福音の勝利まで与えられているわけですね。そしてこの後彼女は素晴らしい人生を送ったでしょう。素晴らしい本当に勝利の生活を送ったでしょうね。11節12節がそれを表していると思いますね。イエスはまた彼らに語って言われた、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがありません。本当にもうイエス様と共に歩むならば、イエス様に信じるだけでイエス様と共に従っていくならば、闇の中を歩むことがない、光の中を歩み続けることができるということですね。今日私たちも本当にこの女のようにこの福音を受け止めていくものでありたいですね。福音で解決するものでありたいですね。福音で勝利するものでありたいですね。その教会もさっき言ったけれども、そのセルグループはこう言ったんですね。私たちのこのセルグループは共にその人と共に喜ぶだけではなくて、その人の罪をも追って共に生きるものなんですと言った。 すごいなと思いましたね。まあセルグループと共に喜び合ってね、行くだけじゃない、スミオも共に追って共に生きていくものなんです。そのようにして私たちはもう一度ね、今日主の前に本当に出てみたいなと思います。主は私たち皆様一人一人に本当にある面で私たちは罪を問題にする人、罪を裁く人になる場合もあるし、でも罪を裁かれる人でもあるなと思いますね。本当に罪の現場を捉えられているもの、言い逃れようもない神の光の前にはものだということを私たちを受け止めるときに、私はこの女と同じようにこの福音を去っていくものではなくて、受け止めるもの、そのままそこにいて、イエスの前に自分の罪を認めて、悔い改めて、それを十字架に共につけて、イエス様と共に義とせられ、イエス様と共にその愛を受けて、新しい人生への挑戦を、今までとは違う人生の挑戦をしていくものに変えられていきたいと思いますね。我らはどうも福音を聞いて分かってるだけでそこで離れている場合が今のキリスト教会にあるんじゃないかということを、もう一度今日神様から自身光を受けました。私も含めてですね、ここからどっかで離れていってるんじゃないか。福の理解は深いけれども、でもそれを受け方がどう適応しているかが誤っているんではないんだろうか。あの学者差別と同じのところにまで現代のキリスト教会、現代のクリスチャンが行っていないだろうか。もう一度私たちは神様の前に今日そのまま出てきたいと思いますね。そして福音の現場を捉えられたものとして自分の罪もそこで認めて、主が私の全てを分かろうとしとってくださるんだ、どんな辛いことも悲しいことも人に言えないような辛い話も何でもイエス様は分かっとってくださるんだということを覚えて、主のもとに出ていきましょう。主から会話をしましょう。主と親しい交わりをもっとしていきましょう。主の臨在を深めていきましょう。その時にそれだけじゃなくて、私もあなたを罪に定めないと、その罪を私は許すと、裁くどころじゃない、許すと言ってください、十字架があるからだと言ってくださっている、その十字架を受け止めて、私もそこでキリストがそこで一人立って神の義に打たれて死なれたように、私もキリストと共に十字架につけられたと、あの時に私もキリストと共に、あれはな、エペソの2の20、どこだったかな、ガラトの2の20、どっちだったかな、エペソの2の20かな、私はキリストと共に十字架につけられた義によって、でももはや私が生きてるんじゃなくて、キリストが私のうちにあって生きておられるのです。でキリストと共に生きていく素晴らしい光の道を、光の子として歩めるものと、主が私たちにその可能性をのチャレンジを与えてくださることを信じましょう。感謝しましょう。どうぞここから去らないで、十字架のもとから去らないで、福音の理解にとどまらないで、福音による解決を、福音による勝利を、福音によるリバイバルを与えられるところまで我々はもう一度今日転換させていただきたいなと思います。それが本当に主が憐れんでくださる最高の中身ですね。それを受け止めていきましょう。そういうわけですから、とローマ書の12章の書き出しがそうでしたよね。こういう深い憐れみがあるから、こういう十字架の恵みがあるから、あなた方は自分の体を神の喜びたもう清い生ける供え物として神に捧げなさい、それこそあなた方の霊的ななすべき礼拝ですとまで言っとってくださいますね。私たちはそういうわけですからというのは、これだけの憐れみがあるんだからと、ローマ書の8章あるいは9章10章11章まで全部受けて、そういうわけですからですよね。その憐れみを受けているんだから、私たちはもう喜んで自分の体をもう神様に喜ばれるものとされているんです。イエス様の十字架によって義とされているんです。贖いによって義とされているんです。それを感謝して、もう自分の体を 喜ばれる備えを持つと、神に喜ばれる備えを持つと捧げていきましょう。アメン。生きた備えを捧げましょう。生きた生活備えをということで、生活を通してですね、生活を通して生きた信仰生活をしていきましょう。アメン。はい、じゃあご一緒にお祈りの時を持ちましょう。アメン。